マツコのもっと教えて横手市議会。ここからはマツコのもっと教えて横手市議会のコーナーです。今回はマツコの議場探検、私松川愛子が横手市議会の議場にお邪魔しちゃいます。横手市議会では年に4回開催される定例会などの本会議を市役所の横手庁舎にある議場で行います。マツコはですね、今横手庁舎の目の前にいるわけですが、この6階に議場があるわけですね。皆さんにあまり目にする機会のない議場の内側をご紹介しますよ。今回議場を探検するのは2回目なんですが、なんとこの度横手市議会の議場が新しく生まれ変わったという情報を入手しました。どの部分が新しくなったのか注目してくださいね。では行ってきます。さて、横手庁舎の1階エレベーター前に到着しました。はじめに議場を探検する前に横手市議会事務局に1回寄っていこうと思います。横手市議会事務局は6階ですね。
上に参ります。6階です。
はい、到着しました。6階です。あ、誰か来ました。
こんにちは、マツコさん。今日は議場探検に来たいって連絡をいただいたんだけど。
はい、よろしくお願いします。議場が新しくなると聞いたので見学に来ました。恐れ入りますが、あなたは？
申し遅れました。私は議会事務局の小田島と申します。市民の皆さんが議場見学にいらした時にお案内をしたりですとか、他の自治体の皆さんが視察にいらした時にご案内などをしています。
へー、そうなんですか。結構皆さんいらっしゃってるんですね。
そうですね。
はい、小田島さん、今日はよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。早速ですが、新しくなった横手市議会の議場をご案内しますね。
確か議場の前は横手市議会の事務局の事務所があるんですよね。
そうですね。
はい、あ、じゃあちょっと挨拶してても大丈夫ですか？
はい、大丈夫ですよ。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
小田島さん、はい、議会事務局の皆さんは普段どういったお仕事をしているんですか？
は
い、
そうですね、議会事務局では見学者の案内の他にも議会の本会議ですとか委員会に関する事務、議会活動に必要な調査や資料の収集などを行っています。
なるほど、縁の下の力持ちってところでしょうか？
そうですね。それではマツコさん、新しくなった議場ご覧ください。
お邪魔します。見た感じはあまり変わってないような感じがするんですけども、あれ、真ん中に新しい席ができてますね。
はい、
小田島さん、はい、今回、はい、横手市議会の議場はどんなところが変わったんでしょうか？
そうですね、変わったところは2つあります。まず1つ目は議員席の最前列を8席から4席にしました。
じゃあ議員席が減ったってことですね。
そうですね。で、2つ目は議員席の最前列に質問専用の席を新しく作りました。これを質問席と言います。
小田島さん、
はい、
議員席の最前列を減らした理由は何ですか？
はい、今年の6月定例会で議員定数を4人減らすことが決まりました。それで今回の選挙から定数が26人になったんです。それで定数に合わせた席数とするために手を加えたんですよ。
その代わりこの新しく質問席ができたっていうわけですね。
はい、
これは演壇の目の前に設置されていますね。
はい、
この質問席ってどんな風に使うんですか？
はい、今ご説明したように 減らした2つの席を利用して質問席を新たに設けたんですが、これは議会基本条例の中に本会議での議員と市長とのやり取りを一問一答式でできるようにすること、それから議場を質問者と答弁者の対面方式にすることを盛り込んでいるためです。この方針を実現させるため質問席が設けられたんですよ。
なるほど。議会基本条例の中の議員と市長のやり取りを一問一答方式でできるようにすること、議場を質問者と答弁者の対面方式にすることを盛り込んでなんですね。
そうですね。
今までの質問方式ってどんな感じで行われてたんですか？
はい、現在の一般質問っていうのは、例えば質問項目が3つあったとすると、議員は演壇から3つの項目をまとめて質問して、市長がその3つの質問に対してまとめて答えるという一括質問一括答弁方式で行ってきました。
例えば議員さんが ABC の質問をした後に、市長が ABC の質問に3つとも一気に返答するという形ですね。
そうですね、議員は演壇から質問をするので、質問相手の市長ではなく議員を見ながら質問をするというスタイルになっています。
そうですね。議会の中継を見ると、議員席から演壇の方に移動して質問を行っていましたよね。
そうですね、今回新しくできた質問席は、市長を見ながら一問一答方式でも、今までのように一括質問一括答弁方式でも、どちらでもできるように になるんですよ。
へー。じゃあ、国会中継のように総理とあと議員さんが対面しているような感じをイメージすれば分かりやすいですかね。
そうですね、
なるほど。やっぱり一つの質問に対して一つずつ返していく一問一答方式の方が、議会中継を見ている私たちにとっても分かりやすそうな気がします。また議員と市長との白熱した やり取り、緊迫感も伝わりやすくなりそうですね。
そうなんです。さらに決算特別委員会の総括質疑も、現在は自分の席から一問一答方式で行っていますが、これを質問席から行うことによって質問者の見え方も違ってきますし、やり取りも違った雰囲気になると思います。
こんな風に聞いていると、横手市議会に変化が現れていますね。
そうですね。
ああ、やってるね、マツコくん。お疲れ様。
こんにちは、事務局長。
はい、議会事務局長の高橋です。新しくなった議場はどうですか？
そうですね、この質問席ですか、これによって市議会を傍聴するときに白熱した議論を見ることができますよね。
なるほどね。
これからの市議会の動きも本当に気になります。はい、
さて、マツコくん、議場は市民の皆さんが傍聴できるようになっているのは知っていると思いますけれども、議場を見学するときに守ってほしいルールがあるのは知っていますか？
それはどんなものですか？
はい、それじゃあ傍聴人の心得っていうものをお知らせしますね。
傍聴人心得ですね。
はい、
お願いします。
はい、まずはじめに傍聴席に入ることができない人っていうのが決められています。
お、どういった人ですか？
はい、まず何と言ってもお酒を飲んでいる人はダメですね。こういう方に入っていただくと、どうしても周りがうるさくなってしまいますので、入れられません。それから、張り紙やビラ、掲示板、プラカード、旗、それからのぼりなどの種類を持って入ってくることはダメですね。議会の会議を妨げるようなことをしてはダメですね。
その他にどんなことがありますか？
はい、その他にも笛やラッパ、太鼓などの楽器を持ってきて、会議をうるさくしてしまうようなことは禁止されています。
そうですね、議場は野球場じゃないですからね。
はい、そうですね。
それでは傍聴人の皆さんが傍聴席で守らなければいけないことってありますか？
はい、それも決められています。大きな声で歌ったり、それから大笑いをして騒ぎ立ったりはできません。また飲食や喫煙なども禁止されています。
じゃあお弁当を食べながら議会の会議を見ることはできないですね。
そうですね、それはできないことになっています。また携帯電話も切ることになっておりますので、よろしくお願いします。
この傍聴人心得を守って、みんなで議会を見守りましょう。
はい、お願いします。その他いろいろ細かいこともたくさんありますけれども、肝心なことは議場では真剣な話し合いが行われているということですので、皆さん静粛にして傍聴してくださいということです。よろしくお願いします。
はい、わかりました。ありがとうございます。
小田島さん、
はい、
傍聴席はどれぐらいのスペースがあるんですか？
はい、傍聴席は約60席あります。でこの他にも車椅子の方が、うんうん、傍聴に来ても大丈夫なように車椅子席もご用意しています。
傍聴席はなんか2台のテレビモニターがありますね。
そうですね、
うん、
モニターを通じても議会の様子がご覧いただけるようになっています。傍聴席に直接来ることができない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、各地域局、平川障害学習センター、それから朝倉館、大森病院では大型テレビで議会中継をご覧いただくことができます。横手庁舎までなかなか行けないなという方は、お近くの地域局などでも議会の中継をご覧いただけますので、そちらの方にも足をお運びいただければと思います。
でもせっかくですから生の議会を見てみたいですよね。
そうですね、う
ん、今までどんな人が傍聴に来ていますか？
婦人会の方ですとか、あとは小学校の社会科見学の一環で小学生の皆さんがいらしています。
そうなんですね。一般の方って来られるもんなんですね。
あ、そうですね、はい、
ぜひ皆さん、横手市議会というのは横手の未来を決めるために行われているものです。ぜひ皆さんにとって身近なものに感じてもらうためにも傍聴に来ていただきたいですね。
そうですね、はい、傍聴や見学に関するお問い合わせは、横手市議会事務局になります。電話番号は0182-32-2535です。こちらまでお問い合わせいただければと思います。
はい、今日はご案内小田島さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回のマツコのもっと教えて横手市議会、新しくなった横手市議会の議場に探検しに来ました。次回もお楽しみに。